こんにちは、門垣敏子です。トクトクトークの時間がやってまいりました。毎月第4月曜日にお話をいただいて配信しております。お話は西国霊場火山院山本紅葉ご住職です。今月もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしく
お願いします。5月に入りましたらね、私とこの麓の田んぼ、
はい、
まあ、どこもね、
あ、
田植えが済んでね、で新芽が植えられてますわ、
はい、今年は皆さんの注目を浴びてると思いますよ。
本当にね、米の問題ですから ね、
は
い、
ね、
その新芽ですか、それもやがて今年の秋には成長して、はい、刈り取っていくんだよねって ね、こうで今日のまあ話っていうのは、
はい、
まあ、蒔いた種っていうのはやはりこう いつかは刈り取るものであって、
はい、
でその蒔いた種の確かに、いい種悪い種のことがいろいろあるかと思いますけれども、うん、その蒔いたことに対してもう一旦蒔いて種植えたわけだから、もう生えたものはやっぱりそれは刈り取るというのが蒔いたものの責任、うん、人というかね、仕事でっていうことになりますよね、はい、そういうふうになるんだよなと思いながら、さあこの稲がちゃんと育って途中台風とかそんなもなく、ね、うん、順調に育って刈り取りにお迎えたらね、いいのいねと思いながらね、本当にあの綺麗でしょ、水田にこうずっとお水が
入
って
、ですね、本当に原風景ですよね、日本の ね、
あの風景見るの好きですね、
私も大好きです、
ね、え、本当に
落ち着きますし ね、
あれやけど不思議だけど、今まで静かやったのになんで水張った途端にケロケロ言うかなと思ったりもしますけれども
ね、やってきます
ね、どこからやってくるんだと思ったりしますけど
本当
、そういう光景がふもとに広がっておりますけれどもね、はい、でその刈り取ってその前にね、ちょっとこの前面白い方と出会いまして、
はい、
その方ちょっとある内臓がねちょっと、調子悪いというかちょっと検査で光って、うん、じゃあ今度精密検査をしてみましょうということでね、はい、それで病院に行かれてで検査をされたんですわ、はいはい、でその時にすぐ結果は出なくて、でその何日か後に、その結果の発表というか、
そうですね、
あるんです。
結果が出たのは聞きに行く日が決まりますね。
決まりますよね、
はい、
でその方と出会って、私ねこの前こういうことで検査したの、でその結果がね何日に病院行ってこう聞かされるんやけど、うん、もう変なやなかったらええのにだと思ってね、もう本当になんか心配してますねってね、
はい、
こう言っておりますよ、でお寺へ来てね、でここ来てどうかその結果がね悪いものではありませんように、どうかね、良性と言いましょうかね、そういうものでありますように、どうか、っていうことでね、祈ってますね、言うて、ほんで、こう、来ておられたんですよ。で、そして、その方としてて、で、検査したんですかって、いや、何日ですって言うから、あ、何日前ですね、って言って、ふっと考えたときに、待てよ、これ、その時に病院においては、もう今、あなた、この女性と喋ってる、
はい、
この時間、この時には、病院には結果を書いた紙があるんやって。
本当だ。
ね、ちゃんとデータとしても、この頃も紙じゃなくて、なんかこう、ね、いろんなそういう画面で
出て、そうですね、画面で先生ご覧になります、
ね。見せられますけどね、もちろんそれをプリントアウトして見せてくれたりしますけれども、はい、病院ではもう、その結果は分かってるというか、出てるんだよねって。出てるんですよって。だから、まあ気持ちは分かりますけれども、仏様にね、どうか私のこの前の検査の結果がいい結果でありますようにっていうことで、仏様が祈った時にね、仏様がすれば、いや、もう出てるよ。
そうですね、確かにね、変えることはできませんね、
もう変えることはできないよって言って、で、まあ、あんたが知らんだけのことやと、もう出てますよ、という世界がね、で、こちら、まあ、そんなことを、まあ、露骨に言うたらね、あれやからしてて、そうですね、結果が出たらいいですね、とか言って祈ってたんですけどね、ね、そういった時に、あ、普通の祈りというのも、こういうものなんだな、と思って、だから例えばこの前も話しましたけど、どこどこにこうなりますようにとかね、いろいろ祈りますよね。で、それ祈るのはどんどんどんどんなんぼ祈ってもいいんですよ。祈っていただいてもいいけど、神の世界からすると、その人の未来も全て分かってるわけですから。
そうでしたね。おっしゃってましたね。
ね。その祈りの結果は、神の世界ではもう分かってるわけなんですよ。
そうですね。
分かってるんです。だからそういう意味において、そういう、 いざなった時には、祈りは祈りとして祈った後、はい、こういうふうに私はこのように願っています。そしてその祈った後の結果として私の周りに現れてくるもの、私が見るもの、聞くもの、体験するもの、すべては私にとって神仏が、はい、この体験をしなさいっていう、そういうふうな一つのね、メッセージとして現れてくるもんなんだな。だから、受け入れる。だからもうそのあなたが、その、内臓のちょっとこう、影とかなかったりしてるもの、それはもう、あなたが蒔いた種ですから。その結果に善悪をつけずに、出てくるものは全て受け入れていく。そういうことが、やっぱり、ですから信仰の世界に生きるものとして行くべきなんで。でも私も昔できてませんでしたよ。そうね、今はこういう、
ね、ご住職ですら。
できてませんでした。できてません。でも、なんかでちょっと心配やから、ちょっと、ね、検査しますとかで血取られたりしたらね。
そうですね。
ほんで、そして、その結果、いついつ出ますから、はい、見に来て、聞きに来てくださいって言われたらね、はい、やっぱり、どんなんやろ、どんなんやろと思ってたんですよ。
は
い、
そうですね。
その当時の自分を思い出して、今から思ったら、面白いなと思う。でもそれが人間なんですけどね。
ね、確かに。
人間なんですけど。なんか病院でそうした時に、もうあなたの結果は出ている。それが真理ですよって。祈った後、はい、この祈りに対して私が、御仏が私に対して示されることは、これすべて私に対して御仏からのメッセージというか、御仏がこの体験をすべしという、そういうふうなメッセージとして、それに対して抗うこともなく、受け入れていきます。受け入れていきます。受け入れていきます。すべて私の目の周りに起こることは、私にとって必然だからこそ起こっているんでしょう。それに対して、抗ったり抵抗したりすることはしませんという、そういうような心になって日々生きていけたら、ね、安らかな心として生きていけないかなと思いながらね、ふとこう思ってたんですけれども、だから本当にちょうどいい人に出会ったなと思ってね、そういうようなことを、お寺ですから、それはまあそういうことを祈りに来る方いっぱい、いろんな祈りをね、
そうですね、
さてしますからね、だからですけども、心の中で笑うとったんで、奥さんもう結果は神の世界では出てますよ。見てね。病院ではもう。
そうですね。
出てますよ。というね。だから一旦自分が蒔いた種というのは、ね、それに対して、はい、蒔いた以上受け入れますというね、そういうのがいいですね。またこれある方の相談だったんですけれども、娘さんが、まあ、結婚されて、離婚して、まあ、帰って来られたんですけれども、その結婚自体においても、そのお母さん、ものすごく、まあ、反対をして、まあ、結婚されたっていうようなこともあったんですけれどもね、私もいろいろその方の話を聞いたりしてますと、ちょっとその、結婚した相手も、男がちょっと生活能力がないというか、そういうような感じの男性と結婚されて、たんですね。ね、結局娘さんがまあ、貢いでみたいな感じとかね、せなかったらある程度できないというか。で結局でも結果的に、まあ離婚して、ね、帰ってね、お子さん小さいということもあって、ねそれでまあお住まいになっていらっしゃるわけですけれども、その娘がね私にね。なんかもう当たって当たって当たってポンポンポンポンポンポン言うて、なんかこうなんか言ったらもう責めるばっかりするんですよって言って、でそれで娘も働かなきゃならないですから、子供も小さいので、ですからその子供の世話というか、それは私がしてますとね。だからそのお母さん自身はまあ、まあ自分でもちょっと手に職とか持っておられる方ですから、そういう子供を見れるという状態なんではあるんでしょうね。お母さん自身も、自分が働かなかったら、生活できない。だったらその子供を見ることもできませんからね。うん、だから子供をやってて見たりもしてて。そういうことでしてて。だから私がこの子供を見てて、だからこそ娘は働きにも行けてるはずやのに、それに対する感謝もないんですと書いてね。 言っておられました。うん、で、なぜ私になんか、こう、責めるというか、あ、なるほどね、と思って聞いてみて、その、なるほどっていうのは私自身が、その、お母さんが過去娘さんとどんな関係あったとか、そんな全て見通した上で、なるほどねって言ったわけじゃないんですよね。はい、僕が今言ったなるほどと言ったのは、あ、このお母さんは、娘さんの、こういう、責められる言葉とか、そういうのを聞く、そういう縁というか、それがあったんでしょうねって。だから今、帰っておられるだけであってなる。で、そこで私、いつもよく思うんですけれども、そのように人を責めなきゃならないとか、怒ってる人とかあったりしますけどね、私自身、そのお母さん見たんですけど、きっと娘さんの心が傷ついてると思うよって。健康な体、健康な心だったら普通そういうことしないから。だから、傷がついてて、その傷ついた心と言いましょうか、そういう心を支えるのに、そういうお母さんに対する、責める言葉とか、それがなかったら娘さん今、自分が立っておれることができないんじゃないんですか？っていうのはね、そういうふうな話をしました。これも私自身も、知る人と知ってますけども、高いとこから落ちて、それで膝の骨折で重傷を負いましてね、で結局、車椅子から松葉杖に変わってというリハビリをしてて、松葉杖生活をあれ 2ヶ月ほどしてましたからね。そうですね。最初は車椅子でしたからね。だから松葉杖もつけなかったですからね。松葉杖ついたときに。今、僕はこの松葉杖をつかなかったら、この体を支えることができない。これは私の体をこの松葉杖が支えてるけども、これ、心が傷ついた人の場合、その松葉杖は何にしてるんだろうってな思いも湧いてきたわけですね。
本当ですね。
その時人を責めたり怒ったりなんかね、したりすることで、その心をなんとか成してるということですよね。ですからその怒っている言葉はそれはもうその人にとってはそれを手放したら持たないわけだから、だからそれを受け入れて、だからお母さん自身もあなたがどんな娘さんとの関係でどのような育て方をしてきたか分かりませんよと、それはまああなたのね過去をしたりしていろいろ言う人もあるかもしれませんと、例えばお母さん自身が本当に善と悪ということが本当に基調しても間違ったことを絶対許さないとかね、いろいろそれからあと娘にでもそれも親心からするわけやけれども、そのあれはしてはいけません、これはしてはいけませんとかね、こうあるべきだとかいうのがこのそういう親の信念をその娘さんに植え付けたりとかね、そういうようなこともなんだったがそれをしたとは知りませんよと、そういうようなこともあったりとかして、いろんなことでまあ現象は起きてきていると思いますけれども、あんたその悪い種をまいたのが悪かったんやて、まいた種の悪いことを責めてもしょうがないでしょって。今現れた現象から、あ、この子は心が傷ついて、今私を責めるという松葉杖をついて、そして私に、このように、こう、どんどんどんどん向かってきてるんだなって。この子の心は傷ついている。この子傷ついている。これ、どこが悪かったんだろう。この子の育て方がどこが悪かったんだろうか。そういう悪いことを探さなくてもいい。今、まずその、娘さん自身があなたに対して責めてくることを、それに対して、あ、なるほど、なるほど、ということで、それを受け入れてあげなさいって。受け入れましょうって言い方したんですね。いや、その時思ったんですけど、その受け入れた時に、やはりお母さんに対して、その、やはり娘さんという人は何かの思いを持っているはずですわ。だから本当にお母さん自身に対して感謝とか、本当ありがとうとかってそういうこと言わないですか。やっぱりお母さんに対して何かこう、今までの育ってきた中での不満かもわからないけど、何か蓄積されたものね、それをぶつけているかと思うんですよ。そういう意味において、お母さん自身が、こう、ぶつけられているその時に、まあいわばこう耐えてたりとか、もう厳しい顔をしてみたりとか辛い顔をしてみたりとかね、そういうような顔を見ることで娘さん自身も、うん、 まあ、母に対して、まあ、仕返しやないけどね、そういうようなことをしていることで、心を落ち着けてるって面もあったかもしれないですね、って。だからそういう意味においてね、仕返し的な感じになって、娘さん自身もそれがなぜそうなのかは多分、仕返しやからやったってんねん、とかいうようなことも、本人は自覚してないかと思います。ただ、なぜこう、したくなるんだと、こうし、ね、なるんだと、そういうふうな、ことで、されてるかと思うんですね。だからそういう時において、まあ、僕らからしてると、今までの育て方に対する、はっきり言ったら抵抗というか、まあ、仕返しかなという、これは私のあくまの感想であってね、本人には言ってませんけど、そういう意味で しているので、そう、お母さんは、やっぱり、種まいた原因があってこそ、まあ、洗っていくから、これとして受け入れていきましょう。で、受け入れるときに、心の中で、娘さんにごめんねとかね、本当にそういうのこうなきゃならないよ、何か私の間違いだったんだよ、ごめんねとか、娘さんを本当にこう包み込むような思いでその心を受けましょうねって、それをもうこんな、なんでこんな責められなあかんの、こんだけちゃんとしても私何も悪いことしてへんのに、ただ家事したのにから、だいたい離婚して帰ってくるにしてもやね、だいたから反対しとったでしょ、あんな男でひっつくなって言ってたのに、せえのにから、ほんで結局案の定離婚して帰ってきて、ほんまにとか言ってね、娘さんを責めたりしてませんかって、こんな話してたんですよね。だからでも、現象、現れたその現象を受け入れていく、受け入れていく。その時にね、お母さんの心の前に、胸の前にね、一つの大きな太鼓があると考えてみてくださいって言ったんですよ。ね、そのお母さんは今、娘さんの言葉に耐えて、なんでこんな爪にこんなとか言ったりして、あなたの心は今、ピンピンに張ってませんかって、緊張してませんかって。太鼓に例えたら、その太鼓の皮がもう本当にもうパチーッとね、固くこう、張り詰めてませんかって。その太鼓はね、ええ音が出ますねって。叩いたら気持ちよろしいねんよ、それ。もう娘さんにとってはね、叩けば叩くほどね、だんだんだん緊張するからね、ほらええ音ですわ、今までのオープンあったりしてね、もうもっとええ音させ、もっとええ音させようと、もっと緊張しててね、そういう感覚が今私には映るんですけど、お母さん緊張せずに、娘さんごめん、はい、私に責めることであなたが安らぐならば、で、それもね、や、どうぞってこと、私を責めることで安らぐならば、どうぞ責めてちょうだいっていう、同じ言葉を発する人でも過去にもあったんですけど、それがね、耐えてますね。ね、私さえ辛抱したいねやから。私さえ辛抱してこの言葉耐えて、私が悪かったんやから、耐えたらいいんでしょ、耐えたらいいんでしょって言って、そういうことで、言葉を聞いてる方も過去いまして。耐えてる人はね、太鼓の皮がピンピンに張ってますね。あ、見とと申し訳なかったですわ。そういう太鼓の皮をピンピンに張るんじゃなくて、こちら柔らかくして、あ、そうだねって、私は受け入れます。受け入れます。ごめんね、受け入れます。はい、どうぞ、どうぞ。ね、私に対してそういうことをすることにおいて、あなたが、安らぎというか、松葉勢、心のね、松葉勢というものが保てるならば、はい、私はその松葉勢、ね、その役割にしますよって、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞという意味で、逃げたりせず、真正面向かって、そ、ね、もう嫌やからとか言って横向いたら、ね、娘さんも横向いたこと、向こう分かりますから、なんや、私も横も避けやがって、私の下なんか言ったらもう私からも避けよう避けようとしてるとかね、そんな格好で余計向こうも進めてきますから、ドーンと広げて、自分の目の前に大きな太鼓があると、そういうふうに思っていただいて、そしてね、その太鼓の皮をね、徐々に徐々に柔らかくする気持ちで受け入れていくんですよ。そしたらね、だんだんね、柔らかくできてきたら、ね、昨日まではね、ピンピンに緊張してたから、叩いたらええ音しとったけど、それからなんかちょっと叩いても、このところ少し音色が悪くなってるよねって。ね、なんかまたね、日が経ってきたら、なんかお母さんちゃんとこっち向いて話聞いてくれてんねんけど、その太鼓叩いてね、してもね、昔やったらポンポンポンポンええ音しとったのに、なんかこの頃ドタドタになってきてるよねって。 ね、そういう状態になると、娘さんもね、叩いてても、その面白みがないというか、その叩く意義というか、それがね、エネルギーがね、そこでこう、和らいでくると思うんですよ、って言って。そういう心で自分自身を一度見つめていただいて、心の太鼓の皮がピンピンに張ってないかな、どうかなって、受け入れていく、受け入れていく、受け入れていく。ね、そういう、そして太鼓の皮もそうですけど、あれもあんまりピンピンに張りすぎてもダメなんですよね。ね、そういう中で、柔らかく、柔らかく、柔らかく、柔らかく、なんぼ、叩かれても、それに対して大丈夫なような格好で、そういう思いでね、受け入れたらどうですか、で、これはね、すべての人生に通じるのかなと思って、だから、結局、今の最初のお医者さんの話ではないですけども、やっぱりみんな、やっぱり緊張するんですよね、心が。受け入れないんです。受け入れないというときは、もうその人の太鼓がみんな、もうそこらかしこの人たち、みんなもう自分の目の前に、抱っこしてる持ってる太鼓がみんなも皮をピンピンにしてね。で、それで、先暗示したりとかしたりして、自分自身苦しめて、だからそれが柔らかくなったらね、どれだけ、楽になるのかなっていう感じがしますよね。だからそういうことで、これもまた日頃からそういうような心がけというか、それしてないとなかなかすぐにはできないかと思いますけど、なんか自分にした時に、あ、私は今太鼓ピンピンに張ってないだろうか。張ってないだろうかって。ピンピンに張ってたら、受け入れることやなし、ピンピンに張ってたら、神様もピンピンに張っとらねえかい。もうちょっと叩いて遊んどるかとかね。そういうような感じになっちゃうんですよね。だから、受け入れる心の太鼓の皮を柔らかく柔らかくして、どんな人としても、別に、こちらとしてダメージが起きないように、そのように、日々心がけてしたらどうですか。だから、あなたは今確かにそのように娘さんから責められて苦しい苦しい、その状況を、早く、一日でもすぐでもなんか治りたい。そういう気持ちわかりますけれども、よく言いますやんね。病気にでもそれにかかるまでの間、結局治る時も同じだけかかるとかね。
言いますね。
言いますじゃん。それと一緒ぐらいの意味で。だから、過去の私がどこか間違ってたんやろうとか、そんな悪いとこを探したかでしょうがないですと。それはまた全ての現象が終わってからでもいいですから、今どこが間違ってたんやろうとかどうのこうのとかで、そういうような格好で、あなた自身見る必要ないですから、今の現状を受け入れる、今実ったその稲、たまたまそういう厳しいね、もらったけど、でも、巻いた種ですから、その稲を刈り取らないと、次また新しい、稲もそこに負けないですからね、って。まずは、巻いた分は、それはやっぱり自分の責任として、でまあ、責任言うたらね、またこれ、言葉がね、人を責める、責る人でしょ、あの言葉嫌いなんです。
そうですね、確かに ね、責めるという字ですね。
ね、でしょ、だからあれ、スカノンですけど、だから、自分がね、自分が出したもんだから、それはやっぱり自分が刈り取っていく、そういうふうな、すべてを受け入れる心、何があっても受け入れます、受け入れます、私の前に現れることは、私にとって必然なものばこそ現れたんでしょ、そういう受け入れという、これはまた愛にも通じるわけですけども、そういうのを学習するのがこの地上の世界かなと思ったりします。というようなことで、今日はちょうどね、今本当に麓のね、綺麗なこう 水田に植わった稲のね、あれを見て、これが やがて刈り取られて、ね、秋には刈り取るんだよなっていうことからね、人生も一緒、蒔いた種はちゃんと刈り取りましょう、それに対して蒔いた種に対してたまたま悪かった、誰もね、悪いことになろうと思って種まかないですから、たまたま蒔いた種がそうだったわけで、それを責めたりせずに、あ、こうだったんかということで、受け入れて刈り取るというか、そのような気持ちで で、人生を送りませんかという話を今日お持ちいたしました。
ありがとうございました。また来月もどうぞよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は6月23日を予定しております。次回もぜひお聞きください。